デイリーポータル Z ラジオだわよ、
こんばんは。
こんばんは。今日は進行をさせてもらいます、工藤です。よろしくお願いします。そして、
はい、編集部の石川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、今日はカルカルお台場東京カルチャーカルチャーから、はい、の公開、生放送ということで、皆さん今拍手が聞こえたんじゃないかと思いますけど、
はい、いや、ね、今日新鮮ですね。あのマイクいつも手に持ってないじゃないですか、
はい、あ、そうですね。
そう、いや、こうやって手に持ってステージでやるのは、
あ、手に持ってステージでやるっていうのは珍しいですね。
多分いつも会議室はマイクスタンドで、
そうなんですよね、
背中を丸めてやってるので、
はいはい、今日はじゃあ姿勢よく、
制約しましょうか、
やりましょうか、はい、心を正して、
はい、
僕はあの先週お姉言葉やったじゃないですか、
はいはいはい、
あれがねどうもね映ってしまって、なんかこの間そう、あの会社帰り歩いて帰ってる途中にはい、ハクビシンがいたんですよ、
はい、
で僕がはって見つけて一人で歩いてたんですけど、はい、近所のおばちゃんみたいな人が、はいはいはい、あら何かしらみたいなこと言って、はい、ハクビシンじゃないかしらって気がついたら言っていて、これまずいなと
先手を打たれてるからですよね。
そうそうそうそう、ちょいついね乗っちゃったんだよね、
はいはいはい、
うん、本当に思わぬところにトラップがありますけれども、
弊害が、ね、あります。職業病ですよ。
職業病ですか、ね、しばらくそれでやろうかなと思うんですけど会議とかもそれでやればいいんじゃないかな
全然意見出ない会議になりますよ、ね、
ですね、今日はですねゲスト、はい、三土さん、それから馬場さん、はい、2人ゲストをお招きしてやるんですが、その前にですね、あの今日会場での皆さんにねズブロッカホッピーを飲んでもらってるんですよ、
はい、
あの僕昔記事で書いた、ホッピーのズブロッカ割がうまいというので、
ホッピーに合う焼酎飲み比べ、
そうですそうです、
はいはい、
焼酎じゃないものを入れちゃったんですけどでも皆さんいかが、美味しいじゃくないですか。飲みました。
飲んだ人、
飲んだ人、
まあ、結構飲んでますね。
ぜひ飲んでくださいね、
はい、うん、ズブロッカは何でしたっけ。
ね、
ウォッカ、
ウォッカ、ウォッカに、ズブロッカ草じゃないけどなんか草が一本入ってるんですよ。
へえ。
でそれが、なんとかっていう桜餅の桜の葉っぱと同じ成分の、はい、その匂いの成分が入っていて、で桜餅のみたいな桜の香りがするんで、
はいはいはいはいはい、はい、
皆さんもあれですよ、ズブロッカ買ってきて、
あ、本当だ、桜の香りですね、うん、
美味しいので皆さん飲んでみてください。
はい、
そんなもんですかね。
そんなもんですね、は
い、じゃあ時間もないので、はい、最初のゲスト、三土さんこちらにお願いします。
どうぞ。水木さん今楽屋から出てくるのかと思ったら普通に
そこにいましたね。
客席からで飲んでましたね
どうぞどうぞ。じゃあ改めまして、ライターの三土達夫さんです。
はじめまして、三土さん。
はじめましてってあ、スイッチないから大丈夫ですよ。そのまんま、
そのままで大丈夫ですか、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、久しぶりですよね。三土さんと前ラジオやったのって外でしたっけ。
そうか、あの公共のところで
星見に行って
、
怒られるかどうかビクビクしながらやってたやつですよね。
うん、
あそこお周りさんだらけでやめた方がいいなって後で気づきましたけど、
うん、特に怪しくないのに
ね、
こう機材持ってなんかやってるから怪しく見えるんですよ、ね、
でなんかなんか組み立てたんですよね、あれね。
学研の付録かなんかの望遠鏡を組み立てた、
あの何だっけ、大人のなんとかシリーズ、
はいはい、
大人の科学シリーズでしたっけ、
うん、
のやつを組み立てて。
声の大きさとか大丈夫ですか。
いや、大きいに越したことはないですよ。
大きいに越したこと
はい、
わかりました
で今日の、
はい、
三土さんのテーマは、
はい、
そう、留守番ご飯を、ね、持ってきて持ってきてくれたっていうか、留守番ご飯について話をしようということで。
そうですね、お願いします。
あれ前々回の時、先月でしたっけ。
今は7月でしたっけ。6月の記事ですね。
に皆さんツイッターで募集して、子供の頃家で食べていた、一人の時に食べていた緊急フード、
緊急フード、
緊急フードをこう募集したら、 いかにも緊急風土なものがいっぱい集まったんですよね。
そうですね、子供の頃で、はい、なんですか、鍵っ子っていうんですかね、
はいはいはいはい、
お父さんお母さんなかなか帰ってこなくて、お家で一人でいるんだけど、もう夕方になってだんだん日も暮れてくるんだけど、食べるものがないっていう時に、少し切なくなるわけですよね、
はいはい、
でそういう時になんかこうあるものをそのまま食べちゃうってことがあると思うんですよね、でなんかこうミロをそのまま食べちゃったりとかですね、で食パンがあるんだけど食パンをそのまま食べるのはさすがに忍びないっていうんで、はい、子供ながらにちょっと
工夫をして
余計な工夫をして、はい、マヨネーズ塗ってみたり、
はいはいはい、
そういうねわびしい感じの子供の
わびしいですね、
留守番の時のご飯を ねみんなどうしてたのかなっていうのを聞いたんですよね、そしたらやっぱりみんなそういうわびしい子供時代を過ごしてたみたいで、いろいろ教えてもらったんですよね、
あれですよね、そうこの間なんか誰かと話しててはぁと思ったんですけど、本当に家族がその両親がフルタイムで働いてる人って家にちゃんとしたご飯があったり自分で作る能力があったりとかしちゃうので、 ああいう、 こう応急処置的なものを食べないので、ああいうの食べた記憶がある人はその、まあ、その時々お母さんがいなくなって、うん、時々お母さんがいなくなるって、ね、出奔癖の張るお母さんみたいなあれですけど、そうだね、
そうじゃないですね、
時々いなくなるお母さんみたいな、
まあまあまあね、うん、あれどこに行ったんだろう、
そうね、お母さん3日くらい帰ってこないなみたいな
また違う話です、
はい、違う話ですけどね、ね、でそうなんじゃないかって言われて、ああそうか、僕だからねあんまりねこうないんですよ、ちゃんとカップラーメン作って食べたりとか、
うん、
していたので、
なるほどね、
確かにそうですね、
だ結構ね人によるんですね、最初にデイリーの会議で言った時も、はい、みんな全然反応がなくてですね、まあ、そんなことしてねえよみたいなこと言われて僕だけかと思ったんですけどね、
いや そんなこともうないですよ、まあ、うん、でもなんか今1回や2回はやったことあるけど毎回ってことはなかった、うんですね、
そうですね、割にお菓子とかカップラーメンとかがありましたよね、
ありましたね、これを
仕事も働きだったんですけど、
うん、これ食べなさい的なね、
じゃあそれがなかった時にどうするかっていうところでこう、うん、サバイバル力みたいなのを、
そうですね、
試されますけどね、うん、
サバイバルってほどでもないです
よまあでも子供にとっちゃサバイバルですよ、
そうですね、
そう、何時間ねあれできるか、うん、その記事の画面出、はい、しましょうか、
あ、はい、これもちょっとひどいですよね、トップの、うん、
そう、それでね今日メニューっていうか皆さんに何をお出ししようかってねいろいろこう悩んだんですけどね、
はい、
とりあえずそうそうでミロ買ってきたんですよ今、
あ、ミロ、はい、うん、美味しいですよ、
美味しいですよね、ミロちょっと食べてみませんか、
食べましょうか、
そうですね、なんかこう置いてけぼりな感じになってない、大丈夫ですかねミロ食べたことあるっていう人います、
おい3人
結構いますね、ちらほらいます、ね、
4人ぐらいいます、
ね、ありがとうございます、
すごいいい匂いですね、
いい、美味しいんですよ、
ミロって僕あんま飲んだことないんですけど、ココアですか、
ですよね、
それなんかすごいいいとこのお坊ちゃんみたいな言い方ですよね
ココアもそんな飲んでないですけど
それはココアのようなものですかって
みたいだね、ミロがなかったらココアでいいじゃない
か、ね、いいじゃないかみたいな、そう、粉で溶かして飲むような飲み物は飲ませてもらえなかったんですよね、ちゃんとカカオをこうチョコレートからとかなんかそういうお家の子みたいない
いですよね、
ちょっといただいてみます、
はい、
うちはあれがありました、粉の紅茶がありましたよ、
粉の紅茶、紅茶、
紅茶ってなかったですか、缶に入ってるやつ、
缶に入ってるやつですよね、レモンティーですよね、
いやないっす、
そう、甘いなこれ
食べてみます、
牛乳が飲みたい、
わかるわかる、僕の家はリプトンとかでしたね普通に、
おお、美味しいこれすごい美味しいですね、
これねちょっと情景を想像しながら食べてほしいんですよね、なんだろう、
情景というと
情景、僕がこう5階とかに住んでるんですよ、だけどお母さんお父さん帰ってこなくて、うん、エレベーターホールでエレベーターが上がってくるのを待ってるんです、
はいはいはい、
で時々グーンって動くんだけど3階とかで止まるんですよね、ああ違ったってそれでしばらく見守ってて帰ってこないしお腹空いたな、
はい、
あじゃあミロでも食べようかなっていうのをちょっと想像して
本当三津さんっていい人になろうとするのうまいですよね。
なんそんなことない
じゃん。心温まるエピソードみたいなの、
ね、実体験あのね一度ねエレベーターにずっと乗ってたことがあるんですよ。
はいはい。
あの1階にエレベーターがあって、で僕はこうやって体操座りでずっと座ってるんです、うん、
それ お母さんを待ってる。
そうそうそうそう。
中で来ないで
中で座ってるんです。13階とかにいてで呼ばれて1階に行って違った
妖怪ですね。
違う階のおばさんだった。
チンって開いたら子供が座ってるんですよね。
そうそうそう。
すごく毛深い子供が
思うんですよ。そう
そうそう。俺、そのマンションで噂になってますよね。
あのね、yeah. 美味しいですね。
それは食べるとやっぱ思い出がこう湧き上がってくるんですか当時の。
あ、まあそんな感じですよね。食べ方がね、うん、少しずつこう舌で濡らしながら食べるんです。
ああ一気にカプッてシャリシャリっていう感じじゃなくて、
うんうんうん、そっか、粉のまま、うん、口に含んで、そうそう、
絡めながら
少しずつ染み込ませる。
すごい戦後みたいな話してますよね。
戦後ですよね。
戦後ですよ、実際戦後ですけど、
戦後だったら相当贅沢ですけどね、この、まあ、こんなに甘いものがあるなんて、うん、
これついでにねクリープも買ってきたんですよ。これ スプーンついてるんですけど、なんか知らないけど、
あ、本当だ、舐め用の
スプーン、舐め用のスプーンかなと思うんですけどね。
そうなんですよね。僕もこれ買ってきた時についてたんでびっくりしました。クリープをね食べるっていう人がすごい多かったんですよ。
はいはいはい。
10人くらいいたんですかね。全部で200個くらい意見をいただいて、そのうち10個くらいはもうクリープを飲む。すごい気のない返事でしたよね。
クリープ本当
どうでもいいっていう感じです。
なんか昔藤原さんがあの液体のコーヒーフレッシュあれを飲むんだって言ってましたけどね。
え、誰がですか。
藤原さん、ライターの。
へえ。
イエスの藤原が。
イエスの。最近芸風を確立しましたね。
飽きませんこれ。
これハサミとかありますかね。
ハサミがあると嬉しいんですが。
クリープはちゃんとミルクなんですね。
牛乳からできているのはクリープ。
あのね、クリープはすごい美味しいです。
美味しいです。他のやつは、あの植物性なんですよね。
はいはいはい、はい。
うん、あれとして売り出せるくらい美味しい。
あれ
ミルキーはママの味。
あ、はいはいはい。
あれママなんですよ。だからね、これ食べる人が多いっていうのは分かるなっていう気がしますね。
ミルキーはママの味って結構、うん、なんかギリギリの表現ですよね。
いや、それで外の工藤さんくらい
です。そうですかね。
うん、
悪意で受け取ろうと思ったら悪意に受け取れるみたいな。
まあそうですよ ね、うん、ね。
あれ逆なんじゃないかなと。ミルキーはママの味って、はい、ミルキー食べたの僕結構、まあ、物心ついてからっていうか3歳とかそのくらい、あんまり赤ちゃん多分食べないですよね、
はい、
で、
はいはいはい、
ママの味分かんなくなってる頃に初めて食べる、はいはい
はい、食べます
と、ね、はい、これがママの味なんだって思って逆にこう刷り込まれてるんじゃないかなと思うんですけど。
あ、
もしかして感じ悪いこと言ってますか僕今。ちょっとクリープを食べてみましょう。
物心つくとママの母乳の味ってのは忘れてますよね。
分かんないですよね、
うん、全然思い出せないですね。
どうですか。
これうまいですよ。これ後で皆さんをすくって食べてください。
ミロより
僕こっちの方が好きですね。甘みが柔らかで。
ああ、思ったより全然お菓子っぽい、
うん、おかしいですよね、
うん、
ミルキーですね本当に、
うんうん、あのミルキー歯にベタつくじゃないですか、
はいはいはいはい、
これベタつかなくていいですね。
まあ、うん、ミルキー
これは発見ですね。
本当、うん、ね、これ最初に食べようと思った人は偉いですよね。
いや、そうですかね。
うん。
それは、
うん、これもモサモサしてますね。
モサモサしてますね。
すっげえ味濃いですね。
うわ、
なんかあのミロより、うん、クリープの方が水分吸いますね口の中の。
そうそうそう、モサ風ですよね、うん、モサモサフードですよね。
あ、僕ミロの方が好きですね。
ちょっとこれいただいていいですか。
あ、どうぞどうぞ。で、あれですね、もうちょっと ご飯寄りなメニューを今、はい、作ってもらっていたので、はいはいはい、出してもらっていいですか。
そんなのあるんですか。
あ、出てます。あ、そこに、あ、もう出てるんだ、はい、あれを
取ってきましょうか、う
ん、あ、じゃあ
取ってきます。
石川さん取ってきてもらっていいですか。
すいません、
あれはで何が今石川さんが取りに行ってますけどね。もう食べられた方って言いますか。まだですよね。
これが何かもわからなくても誰も来ないんですけど、はい、あ、とりあえず、パンとバナナとマヨネーズ、
はい、あー、じゃあ皆さんちょっと
です、
もう自由に取って食べて、
食べたい方、食べに行ってください。
ぜひぜひ。
あとじゃあミロも置いときますか、
うん、
あのですね、これお金は取らないですよね。
で、取らないです。
お金取らないです。わかりました。
そうそう、あとそれと最初の一皿もらってない方はスタッフに言ってください。あのお一人一皿お食事つけてますので、まだもらってない方いますか。
はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
水さん、これ
まだ最初の一皿もらってない方いるので聞いてください。
かけるんですよね。
そうですね、
今、マヨネーズのかけ方について、今そうそう、ちょうどねステージの横に、
フードカウンターがあるんですね、
うん、フードカウンターっていうか置いてあるのパンですけどね。でも前回は生ハムだったんですよね。
そうなんですよね、それが食パンとあれ、
マヨネーズになって、そりゃお客さん来ないわって、はい、今日来ていただいた方は本当ありがたいですよ。
そう、ありがとうございます。
一生忘れないです皆さんの。
なんでミスさん戻ってきちゃったんですか。
前回満員だったんですよね、ここ。
そういうことは言わないでください。
マヨネーズかかりました。
食べ方をちょっと指南したいんですけど、
いや一ついいですか、はい、石川さん、
バナナに
マヨネーズごとじゃ持ってきて、
はい、バナナにマヨネーズをニュルッとかけていただいて、
はい、
それで食べると、
うん、みんなパンを食べに並んでますね。どこの国の人。
パンってこれ単なるパンなんですか。海苔とか乗ってないんですか。ただのパン。そしたらば、パンにも同様にマヨネーズを塗っていただいて、
今バナナとパンとマヨネーズがやってきました。
なるほど、これブーメランって僕たちに返ってくるわけですね、
はい、
わかりました。
ここにでかい見たことないサイズのマヨネーズがあります。
どう見ても業務用ですよねこれ。
じゃあでかい
これ ね、
皆さんもあのご自宅で聞かれてる方はパンを用意してきて、パンとマヨネーズを用意してきて、
はい、
これはね、募集した時に、
はい
はい
はい、私はバナナにマヨネーズをかけますっていう人がいて、
これ僕も実はやったことあるんですよ。
マジで、
うん、美味しいと思うんですね僕これ、割と好きな味なんですけど。
本当に、このねひよこ番長さんという人なんですけど、
はい、
このひよこ番長さんという方、軽い気持ちで投稿したと思うんですけど、うん、今結果としてこういう事態を招き起こしてますんで。
みんなが食べなきゃいけないっていう。
そうなんですよね。
もうちょっと下ですか。
なんかうっかりツイッターになんかこう返信するのもね、ちょっとね将来的に何が起こるかわからないっていうことなんですよ。で、これをね、
はいはい、
ちょっと食べましょうか。
撮影のためにこうバナナにマヨネーズをかけたんですよ、
はい、
そしたらそれだけでね、はい、うちの2歳の子供が泣き出したんですよ。もうなんかこう異様なものを感じたんでしょうね。
やめて
やめて。
今マヨネーズがついたパンを三口さんが、
マヨネーズかけないで、
パンじゃないバナナを
ちょっと食べてみます、
はい、
まあ、そんなに大量にはかけないですね、添える程度。
うん、
うまいですか。
あ、なんかうまいじゃん
うまい。
食べたことあるんですよね。
あのね、撮影の時はすごいまずかったんですよ。
え、そうなんです
か。多分量が多かったのかな。
あー、マヨネーズの、ちょ
っと僕もトライしてみていいですか。
あのね、分かった分かった。だからスイカに塩をかけるみたいなもんで、
はいはいはい、はい、
ちょっと逆の味が入るんで、
あ、甘みが引き立つ
んですよ。
いただきます。
これちょっと細めに出すぐらいですかね、
うん、
あ、すげえうまい、
うん、ちょっとならうまいですねこれ、
うん、うまいと思うんですけど。
そうなんだ。
このぐらいかな。
ひよこ番長さん失礼しました。これうまい、
うん、
なるほどね。
これパンにマヨネーズってなんか普通ですよね。
普通ですね。僕がやったのはパンにマヨネーズを塗って、うんうん、そこにね海苔を、
うん、味海苔ですよね。
いや普通の海苔ですね。単なる海苔。
うまいですねバナナ、
うん、うまいですよね。
あのヨーグルトの中にバナナ入ってるじゃないですか、
うん、あそうそうそういう感じ、
うん、あ今あーって声が聞こえましたけどまさしくそういうことですよ。
食べたことあるのかっていうね、うん、
あの食べたい方は食べてみてください。
あこれは意外にいいですね、
うん、あのね油っぽくなってうまいですよ、う
ん、まあね今日生ハムがないのはしょうがない。
生ハムはしょうがない
ですね、留守番ご飯で生ハム食べないですもん、ね、
食べないですよね。あでもうちの子だったら食べますよきっと。
うちの子
もしうちに子供がい
たらあそうですよね、
そうそうそう
生ハムあるから、うん、カジュアルに買ってますもんね。
そうですねこう切って食べてますよきっと、うん、
だからね誰かがね生ハム食べてましたっていうのを投稿してくれたら
できたのに、
ね、今日この場に生ハムがあったのに。
あったのに
工藤さんまだ生ハムあるんですか。
ありますよ
お、
ちょうどひっくり返すタイミングです
ね。
最近なんか忙しくて家でゆっくりご飯食べられなくて食べてないんですけど。
あれ乾いてきたりするんですか。表面
表面乾いてきてますよ。あのなんか皮膚がないところ生の肉がもう見えてしまってるところは乾いてきますね。
もうパンを食べ始めてますね。
パンマヨネーズって普通のご飯ですよ ね、 これね。
あのサンドイッチの具がない状態ですよね。
具なしサンドイッチ酢サンドイッチですね。
すごいわびしいですねこれねあうわーすごい思い出すわ。
これでもあれです、ね、別に貧乏だったとかいうことじゃないんですよね
貧乏ともちょっと違いますよね
パンとマヨネーズがあれば貧乏じゃないですよこれ。普通美味しいですねご飯ですね。
なんかこう友達から借りた本をなくしちゃって、
はい、
こうそれを言い出せないみたいな、
うん、
そういう、こう子供の頃の嫌なこうじめっとした感じのちょっと思い出す感じの味です
これパン食べるとそういうことを思い出す。
そうそうそうそう、なんか木本君に返せなかったなみたいなのを、ね、思い出します。
結局木本君には言ったんですか。
返せない、あのね最後謝ったんですよ。ごめん、
いつ頃
なくしちゃった。小学校3年生ぐらいだったんですけど、それ言い出す、はい、言い出さないといけないっていうのが毎朝辛くて、うん、学校に行くのが辛かったんですよね。
またなんかいい話にし
ていい話ですよね
いやそういうの思い出す味なんですよこれが
僕そういういい話ないですね言おうと思ったけど
全然いい話じゃないじゃないですか。
もっと走るの遅いやついじめた話とかそういうの思い出ないですか
いじめた話はあんまりしない方がいいかなと、うん、
いじめてました。
いじめてましたよすごいいじめてました。
そういじめっ子側でした。
いじめられてましたし、いじめもしました、
ね、そう両方なんですよね。
あ
いじめられるとどういういじめられ方が嫌か分かるじゃないですか。明日こんなことされるかもってだからね、いじめる立場になった時すごいですよやっぱり。
あこう
マイナスを知っているから。
びっくりした、
びっくりしたいろいろとびっくりすることありますね。
どういういじめ方が一番効くんですか。
いや、まあ、そういう話はあんまりしない方がいい
これ一番効いたなみたいな。
いや僕の頃本当にもうあれですよ、石投げたりしてましたよひどいですよね小学校、ね、
暴力ですね。
ひどいですよね
すいません本当にすいません、
ね、なんかちょっといい話みたいですよね
これいいですね Windows
いいですよ。なんかひどい話した後にこの音で ね救われるっていうのはあります
ね。救われる感じがしますね。
うん、いやそうやってね友達をいじめたりしながらこういうの食べてたわけです。
このパンでも完全にサンドイッチですね。
そうですよね、
これ美味しいパンですよね、
うん、かけうどん、かけそばみたいな、かけサンドイッチみたいな感じですねきっと。
まあ、たぬきとかなくて
なくて、ね、あんまり同意を得てないです ね、 今ね、
まあ、この話ですがそもそもあんまり、ね、同意を、ね、得るようなもんじゃない、
そう京都の話しようと思ってたの。そういえば
そうですね、ちょっとしましょうか、
うん、
あそうだそうだ、なんかねいろいろ用意もしたんですよね。
そうですね、
すげえ喉乾きますね。
何が原因ですかね。緊張ですかね。
この後パンですよう
ん、
どうしよう、三石さんの画面を映しますか。
あ、いいですよ
これパンに
この間
いきなりなんでこれが
2人
人で京都行ってきたんですけど。
そうなんですよ、今月か、
はい、
先週くらいの記事で言えてないですけど、京都にね、工藤さんと二人旅で行ってきたんですよ ね
行ってきたんですよ。
そんでこれいい写真ですね。
またね、写真この撮った人を撮ってくれた、あの道にいた人に撮ってもらったんですけど、うまいですよね、これね。
うまいですよね。
そう、絶妙なんですよね、
すごい
アングルとかが。
うん、
ね、行ってきて、まあ、京都散歩。
あ、そうですね、
でラジオ機の皆さん、これどうしましょう、どうやって教えてあげればいいのかな。
あ、そうか、これ、まあ、ここに URL が出てるんですけど、これどうしようどうしようね。
それを三井さん今ツイートってできます、はい、一旦画面、
僕はツイッターでこう何か言えばいいですね、
あ、今もう、でもツイートピック、これはまだツイートしてない、
まだツイートしてない。
じゃあちょっとツイート、
わかりました、ちょっと今無線がつながってないんで。
あ、そうですか、あ、じゃあいいや。
そうですか。
この写真本当にいいですね、
いいですよね、
熟年夫婦のようですよね。
どんな記事だったかというとですね、
熟年夫婦ってことはないと思うんですけどね。
工藤さんの表情がいいですよね、これね、引き締まったこう、いい表情、顎を引いてね。
そう
ですね、
京都に遊びに行ったんだけども、京都の地理ってまあよくわからんと、
はい、
まあ、僕たち東京に住んでる人にとってはですね、でなんかこうなんとか寺っていう寺があるんだけど、あるって言われても周りの地理もよくわかんないと。でそういう時に東京の地理はまあよく知ってるんで、
はい、
まあ、例えば金閣寺が大塚の巣鴨の峠抜き地蔵のあたりだとすると、龍安寺っていうこの 石庭のあるところですね、はい、枯山水にあるところは大体大塚の駅前あたりだとか、
はい、
そういう距離感が分かると面白いねっていうことを見に行った記事だったんですけど、結構ね、京都を男同士で二人旅してる人っていうのがちらほら見かけたんですよ。
そうですね、いましたね、
結構ね仲いい感じで、
はい、
写真撮り合ったりしてるんですよね。
そうですね、
でね、
でまあ、
僕たちも間違いなくそうだったんですよ、うん、そうそう、
一見してあの2人、あ、この人たちカップルだなっていう男性2人が、まあ、結構いて、
はいはいはい、
で、 あの人たちカップルですねみたいな話をしようと思って、待てよと、
ちょっと待ったちょっとね一歩引いてみてみると僕たちね写真撮り合ってるんですよ、
うん、
すごいニコニコして撮り合ってるね。
おまけにすいません、ちょっと2人で写真撮ってもらっていいですかって、
どう見ても仲良しですよね、
仲良しですよね、
うん、
まあ、でも仲良かった、
仲良かった
ですよね、
仲良かったですよ、
すごい楽しい経験でした、これみな、あの、あれですね、ラジオの人は全然見えてない、後で上げておきますね、はい、あのね、とあ、今これ見ちゃダメなのか、友の会に入ってる方は今日の未公開写真に多分入れてあるんじゃないですか、 そんな気がします。
これ、写真いくつかあるんですけど、どうしましょうね。
もうね、実は時間が迫ってきていて。
わかりました、了解です。
あの休憩の間にその三井さんとの写真はアップしておきますね。
はい、わ、はい、かりました、
じゃあもう30分になったので10分休憩して、はい、次馬場さんが出てくるんですけども、
はい、
三井さん、まあ、最後にもう一回、
そうですね、
来ますけども、
わかりました、すみません、粗末なものを食べさせてしまって、
いや、美味しかったですよ、
失礼いたしました。ありがとうございます。
このパンに、うん、あのさっきのミロとかかけたら美味しくないですか、
うん、美味しいですね、
これうまいじゃないですか、
ね、素質ありますね、
うん、
素質ありがとうございます、
坊ちゃんのくせに素質あります
ね、坊ちゃんじゃないですよ
ねえ、な、銀のさじとかですくって食べてたんでしょうね、
うん、今ツイッターのタイムライン見てたら、うん、すごいいいツイートがあって、
なんですか、
ね、鶴下さんの肩幅がすごいっていうツイート全然番組と関係ないところで驚いていただいて、ありがとうございます、
わかりました、
じゃあ三井さんまた後ほど、はいはい、出てきてもらいますけども、はい、今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
三井達夫さんでした、
ありがとうございました。
あ、休憩の間の配信ってどうすればいいんでしょうかね、10分ほど休憩しますが、また石川さんのドロドロしたやつをかけときましょうかね、
かけましょうか、違う曲でもいいんじゃないですか、
違うポップなのにしましょうか、
ポップなのにしましょう、
はい、 ラジオは20時40分からでいいですかね、再開しますので、
はい、
はい、じゃあ後半戦を始めます
これなんか前半トークがあって、その後曲の解説をして、でその後 DJ が出てくるって完全ドミューンですね。
ドミューンですよね。あ、すごい、ドミューン300回あ、そう、今日300回記念なんですよね、ラジオ。
あ忘れてた。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
300回もよく続きました ね、
ね、
本当に。
これいつから数えて300回ですか。
分かんないですけど1回目からじゃないですか。
その生ラジオじゃないですよね
、
もう昔のデリポート
ラジオから。そうですね、
通算で、
一時期こう休んで毎週配信じゃなかった時期も確かありますよね。
はいはいはいはい、はい、
なので、まあ、トータルして300回、ね、長いですね。
なるほど、
はい、ありがとうございます。その、
記
念すべき放送会がドミューンだっていうのはなんか、ね、計らずも
計らずも、
計らずも何なんだって話ですけど、
ね、
では後半戦のゲストをお呼びしましょうか。今日はなんか ババヨシナリ AKA
DJ ババでいいですか。
ババ DJ ババです、どうぞ。
重いレコードバッグを抱えて
DJ のレコードバッグですか、これ通勤カバンに見えるんですけど通勤カバンですよね。あ、レコファンとか入ってないですよね
通勤カバンを抱えてきたってことは今通勤っていうことですか。
ここ通勤ですね、
まあ、今日はあの勤め帰りですね、はい、
改めまして、後半のゲスト、ババヨシナリさんです。
あ、どうもよろしくお願いします。ライターのババです。
こんばんは。
というわけでいつもの、
はい、
赤坂オーセンティックハンバーガー屋さんを離れて、お台場まで来ましたね。
来ちゃいましたね、
は
い、
今日は違う箱で
違う箱で相手も別ですよね。いつも安藤さんが。
そうです ね、 初めて
ですね。夏休みなんで、
今頃タイで犬と格闘中、
はい、犬探してるんですかね、やっぱり。
犬どっさりいるって言ってましたよ。
あっちの方なんかバリの辺行った時もそうですけどね、は
い、
街中に犬いるじゃないですか、あっち。
はいはいはい、はい、
で特に吠えるとかそういうこともなく、その辺の道端でバーッと寝てて、
はい、いますね。
なんか、まあ、あんまりいじめたりしなければ何もしてこないから普通にダラダラ歩いてるっていう
安藤さんはあれ探してどうするつもりなのかっていうのはよくわかんないですよね。
そう、ただ探してるだけですよね
探してい
たって
見つけてね、そこでどうなんだ、
どうなんだ。
犬が好きってわけじゃないんですか、安藤さん。
野良犬が好きなんでしょうね。
あ、野良犬根性とかそういう感じです
よそんなそういうシンパシーみたいなところじゃないじゃないですかね
違う、
ただ単に好き嫌いですよね多分。そんな馬場さんですが、
はい、
そうずっとね、僕前馬場さんに言ったら馬場さんあんまりどうしてくれなかったんですけど、
前回ちょっと用事があったもんで、
馬場さんが、ね、海外ドラマの、ね、主人公に似てるんですよ。
あ、
僕、ね、この人にすごいそっくりだなと思ってて、そのバーンノーティスっていう、
ね、テレビでやったやつ のこれの1回目と2回目見ました。マイアミに帰ってきてお母さんに振り回せながら、使用人の人が騙されちゃうって大変なる話。
なんかこういう表情とかね似てるなと思うんですよね。
スパイなんですか、この人は。
そう、スパイ、スパイ、クビになったスパイなんですよね、
うん、突然クビにされて、なんかどうしてクビになったかさ、探る間にこう街で探偵業みたいなことやって金稼ぐみたいな。
これなんかババさん、どうにかしたらババさんになりそうな気がするんですけど
だって東洋人じゃないですよ
今僕ツイートするとあれですね、みんなに、バーンノーティスっていうラジオの前の人はね、検索すると出てきますよ。
このマイケル・ウェスティンっていう人。
そう、このマイケル・ウェスティンっていう人が馬場さんのなんかこう 3D にしたらこうなるような感じ
まあ ね、俳優に似てる言われたらまあ嬉しいですけど、で今までほら似てるって言われたものなんて言ったら、はい、あのホモだホモとか、うん、あと中山きんに君とかその辺だけですからね。こういう風に似てるってのは結構あ、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、似てないですよこれだ、本人も、あのうちの妻もこれ絶対似てないって言いましたから。
そうですか。あのなんかね表情とかがねたまに似ててね、テレビ見ててちょっとイラッとするんですよ。なんか あ馬場さんって思っちゃう自分がすごい嫌で。
やっぱ動いてるとっていうことなんですか ね、 そうなんですかね。
今度皆さんテレビ見てみるといいですよ。はい、
クレームをつけないと思う。私も困る。
画面変えますね。そうそう、それで、まあ、今日、はい、いつものように DJ BABA として、
ね、すごい無理した写真送っちゃいましたけどね。
あの写真すごかったですね。
あの写真 DJ じゃないですよね、うん、ラッパーですよね。あの今日のブログの
私の
写真です、ね、
こう心の中にあるなんとなく DJ っぽいイメージ。そもそも DJ が何やるかよく分かってないんですけどね。
あの口調も DJ ってこうなのかっていう感じですけど、
ぼんやりしたイメージを表現してみたらあなただけで、うん、そもそも DJ が何なのかラッパーが何なのかも音楽に対して詳しくないのにこう今日音楽の話をしないといけないっていうのが、
はいはいはい、
非常にこうハードルの高いなと自分の中で、ね、こう本当に酔っ払ってる太一のツイートをこうまとめられるっていう、
そうなんで今日、まあ、普段皆さんどのくらいこう馬場さんのツイッターをフォローしておられるのかと思って一応、ね、まとめてみたんですよ。
はい、
馬場さんが週末になるとこう、うん、夜飲みながら聴いてる CD についてツイートをするですよね。
やってますね、ついゆっかり。
もしかして今結構飲んでます？
いやそうでもない
です。大丈夫ですか？
まだまだまだ、
まあ、まだまだ
何杯ぐらい飲みました？
いやまだビール2杯と、はい、あのズブロッカオッピーにやっと入り始めたぐらいですから今日はまだまだ、あそう週末モードはまだ起動したばっかりなんで大丈夫ですと言っておかないといけないんで
起動しちゃったんだ。
要するに結構飲んでるって話でしたね今。
そうですね。
で、こういつもねこういうツイートをしてるんですよね。
ひどいもんですよね。
明日も休みなので飲酒開始っていうのがこうスタートのサインなんですよね。
これはちなみに24日っていうのは何曜日ですか？7月24日
これ野田さんが夏休みだった
ところですね。そうですね、今週月かちょっと休みだったんで、
うん、先週日曜日ですね。
だから基本的に私あの金曜の夜と土曜の夜以外は酒飲まないんで、
はいはい、
もう許された解禁日にはこうボーンと。
そうですね、まあ、別に常に許されてるんですけどなんとなく
自分で
飲まないだけで、はい、
でまあ、こう聞きながらこう飲みながら聞いてるやつをツイートしてるんですよね。たまたただいまチームネットワークのゲットワイルドを聞いているとか。
これあの文字がまめに装飾してあるのは工藤さんが
全部、はい、僕今日一生懸命編集してましたよこれ。
そうです、はい、
でまあね、こういう顔がホモだホモに似てるみたいなこう割とどうでもいい話を、しつつ
やってますね。
やってますね。
毎週毎週
ラジオの前の皆さん、今日昼くらいにデイリーのアカウントでツイートしたのでそれを見てくださいね。
そうか、これ曲をかけつつそう間にお便り読むのはやっぱ DJ 的な感じですよね。そうラジオの方ですけど、
お便りっていうのはまあね、とてもいい方々がこうリプライ返してくれたりして、
はいはいはいはい、
でそれに対してこう調子に乗って反応するとこういう結果が生まれて、
はいはいはい、
でこうそのまま機能停止して朝床の上で起きてて、
はい、
機能停止って
妻から寝るなら布団で寝ろって怒られながら布団で寝て起きて昼ぐらいになってもう一度このツイートを見直してこう心が痛くなって折れそうになってるっていう。
これ心折れそうになってるんですか？
もうしょっちゅうですね、毎回。けど最近だんだん慣れてきました。
心が折れることにですか？
やっぱ痛みに
痛みに慣れてきた。
だんだん慣れてくるもんですね。
次の日に読まずにちょっと寝かしといてその翌週飲む前に読んだらいいんじゃないですか？
飲酒量が減るんじゃないかっていう、はい、いや
それは手ですね。けど多分止まんないでしょうね。
でもね本当これ聴いてる曲にね脈略がないんですよ。これ TM ネットワークとかジュークとか聞いていつつすごいクラフトワークとか多分ね ティームネットワークとジュークとクラフトワーク聞いてる人って多分そんなにいないと思いますよ。
なんかこの時あのちょっとテクノを聞きたかったんで、うん、
P モデル、
これ馬場さんそれぞれどれくらい好きなんですか。みんな好きな曲なんですか。
特別この人が好きっていうのはそんなにないんですよ、
ジャンルとかは。
ジャンルも特になく何でも聞くんですけど、まあ、例えばアルバムの中のこの1曲が好きっていうとそればっかり聞いてるんで、で特に音楽聴くのって主に走るときに聴くんで、
そのためのまあ、BGM としてみたいな
のが多いですよね、だからもう何でもかんでも で同じ人ばっかりだと飽きちゃうんで、いろんな人が混ぜこぜでやった方が割と飽きないで聞けるんで、
ちゃんとなんか電子音はちょいと疲れたんで方向変えようって、これなんか DJ みたいな
DJ っぽいですね、
みたいですね。
でこうだんだん酒が深くなってくると、こういろんななんかバレエやりたいとか言い出して、これ面白いなこのおじさんと思って僕家で見てましたけど、
バレエもあのバレエの方ですね、
はい、本当 あのクラシックバレエの方、
クラシックバレエの方ですね。
昔あのバレエの先生の知り合いというのかあのいて、はい、あのそれでちょろっと一回あの、
いやいいですよやんなくても
、白鳥の湖の軍棒をやらされたことがあって面白かったですよ結構、
と、ね、想像してあダメって思いましたね。タイツ履くんですよね、白いタイツで、
ね、いやそれは単純練習だから、でしかもトライアルでやっただけだから特にそういうのやんなかったですけど、
でなんかこういうこうツイートしながら、はい、ツイッターをやるようになって外で一人で飲む会機会が減ったって、馬場さん、なんかこの夜のツイートのために家で飲むみたいな感じなんですか、もしかして。
いや、そういうわけじゃないんですよね、ほら、カレーとともに朝まで飲むと辛くなってきましたから、あの帰らないといけないじゃん、外で飲むと、そうすると、昔はほら外行って行けば、大体いつも行ってるお店だから、誰かしら知ってる人がいるんで、そこで飲んでいれば、あの飽きることもなく飲めるみたいな感じですけど、今あの、ね、もう、なんまという人たちが、あの画面の向こうにいるんで、ついつい、
なるほど、
これ結構夜更けてますね。
今途中から馬場さんの言ってることが理解分かんなくなっちゃったんですけど、
まあ、ね、あの気にしないで、やってみると分かるっていう世界かもしれないんで、
分かります。昨日開けた衣装日がもうすぐなくなる夏休みは楽しいなって、すごいツイートですよねこれ。
ですね、
夏休みは楽しいなって、
まあ、
4時前ぐらい、うん、ね、これを最後にこの日は途絶えたっていうことですか。
そうです、これ一番最後に ね、あのちょうどあれですよ、中島ラモさんの命日の日 で、
で
なんかこう
石原さんが、うん、あの中島ラモさん の、はい、小説のタイトルに絡めてツイートしてたんで、それにちょっと反応してたら、気づいたら次は床の上にいたっていう、そういう感じですね、この日は。
これ2日間にまとめたんですけど、あの、ま、
2日間、そう、
週末の1日目の夜、2日目の夜、これは何曜日、何曜日、
木曜日、はいはいはい、
途中でね、あの初日はね、ちゃんと寝てるんですよね、の1時54分に、あ、1時54分にあのだいぶ酔っ払ってる感じのツイートして、はいはいはい、でそこからですね、3時間、4時間近く空いて、3時間くらいか。開いて、でこれ地震があった日ですかね、
明け方、そう、朝方なんか地震があったみたいですね、うん、あんまり覚えてないんですけどね、
で何書いてるか分かんないんですよこれ、読んでも意味が理解できないですね。揺れで起きた人に起こされたので寝る、いや寝ていたようなので再び寝るって、これもう全然なんか頭回ってない感じですよね。
見せられるのが、うん、そう、
人にっていう、
でわずか十何時間後にまた飲み始めちゃうんですよね。スタートする感
じ、あの寝て起きればリセットされるんで、気持ちもこういろいろなもの、
ね、体も、
メールのお題を考えておいた方がいいのかなって、この時に考えたのが今日のお題ですか。
そうですね、あの初めて自分でお金出して買ったという、
ね、そう で馬場さん今日 CD 持ってきてくれてるんですよね。
あ、そうですね、ちょっとじゃあ
馬場さんの時間があと10分しかなかった
そう無駄話
DJ タイムが、
DJ タイムがカバン、これ本当に会社に持ってってるカバンですか。そんなでかいカバンに何を入れて普段会社に行ってんですか。
弁当とか水筒。
弁当とか水筒ってどんなドカ弁だっていう話ですよね。すごいでかいカバンですよね。
あの 大体スカスカですよ。そうで本が入ってることもあるし、書類が入ってることもあるし、
あすげえいっぱい、
基本スカスカですよ、
ね、そのでかいカバンからね続々と CD がね、
あシングルがドカッと出てきましたね短冊シングルが
このぐらいを今日は持ってきました。
ちなみにあの今馬場さんスーツ普通に会社帰りの格好で来て、ええ、あの写真の格好で来たらどうしようかってすごい心配してたんですけど、よかった、
ね、あれ、ええ、自分としてもかなりこう、ええ、無理をしたやつなんで、そうそう、
もうちょっとじゃあ持ってきてくれた CD 見ていきましょうか、はい、どの辺からいきますかね、
これなんですかね、
これはカメラに映るんですね、
これ懐かしい、ジュディ&マリーのこれは何て曲ですか、
何だっけこれ、
小さな頃から
ありましたね、なんでやったの、多分これあの PV の方を先に見てて、で買いたいなと思って買ったんだったかな、
うん、へえ。いつのですかこれ、
これ97、もうちょっと後だったかな、
レンタル期限が97年1月20日までって書いてあるからその少し前に、
少し前半年、
何ヶ月かくらいに解禁になるん
ですね、6年くらいの頃ですね、
96年くらいですか
ね、馬場さんが当時何歳ぐらいですか、
97年っていうと25になるのか、1972年生まれなんで、
このワイプすごい面白いですよね、馬場さんがなんかねジュディアン、いや本当この CD 見てもコメントないですね、何を言えばいいのか全然思い浮かばない、もうサクサクいきましょうか、サクサク、
はい、これでも馬場さんに選んでもらいましょうよ、
あそう
選曲、
山崎まさよし、
これ映画見に行ったの、
あ映画の曲、
映画で、なんだっけ月とキャベツだったっていう主演の映画があって、それ見たい、
玉置浩二、田園、
田園、
キツネが取れたという、
本当にこの頃が一番なんかこうピュアな感じの玉置浩二さんでしたよね、
そうですね、なんかその前はもうちょっとこう夜の人みたいなのがあったのが、この辺から突然方向が変わったっていうのが、
急に肩幅がねこう肩のパッドがなくなりましたよ ね、
落ちましたよね何か付き物が取れたような、
そうですね、
そしたらまた最近ちょっとね、どうなんでしょうね、はい、次に行きましょうかね、
そのシャツの着方すごい変わってますね、こう 前を折って解禁っていう、
ああ本当だ、これが今クールビズじゃないですか、全然ビズじゃないですよ、ここまで肌出してビズって、
でもこれカップリング働こうよって書いてありますよ
それどんな曲だったか90年代ちょっともこの辺のこう小室系がね、はい、
H ジャングル with T フレンドシップ、
フレンドシップっていう曲ですか、
フレンドシップっていう曲ですか、
そうです、ね、2曲目だったかな、
そうありましたっけ、
地味な売れてない曲ですね、あんまりね、
やっぱドラマ、本人が坂本龍馬かなんかの役の、
あはいはい、龍馬にお任せ、そうだそうだ、
やった時のやつです、
はいはいはい、こっちは瞳 Go to the top、
それ何の時の時だったの、
これラジオの皆さんは、ああそういうのがあるのねって思って、ね、
まあ、そうですね、そもそも最近 CD シングル、
はい、
このちっちゃいやつかかる装置今でもかかるんですかね、
ああ僕前あの Mac のノート PC の中に入れたら出てこなくなりましたね、ええ、
あのスリットに差し込むやつです、ね、
そう
トレイがない、
うん、僕あのね、あの新宿にオカマバーがあって、そこのママが僕のと同居、はい、室蘭の出身 でたまたまこう親しくなって行って時々飲みに行くんですよ、そしたらね、はいはい、ママが CD くれて、
はい、
でシングル CD なんです、これ私の歌よみたいな感じで、
あ
のデビューしてるんですけど、はいはいはい、それを聴こうと思ってね、家のでもらったものを聴かないわけにいかないじゃないですか、
うん、
で iTunes とか探しても当然ないし、
はいはい、
だから、まあ、聴こうと思ってピュッて入れたら二度と出てこなくなっちゃ
うあなりますね、そうそう、
そういうどういう
CD シングル的に初めて買ったのはこれかもしれないです、
初めて買ったシングル CD はこれ、人に優しく、
ブルーハーツの、
ブルーハーツですね、
まだインディーズ時代のやつか、これ
まだインディーズ時代ですか、
ええ、だったかな、 のやつですね。でアルバムだとこいつを最初に多分買ったはずなんですよ。
最初に買ったアルバム、
タイトルで言うならば初めて買ったアルバム、渡辺美里のベスト版ですね。
ベスト版なんですねこれね。
ベスト版、
ハローラバーズって書いてますね。
高校2年ぐらいですね多分。
ハローラバーズってどういう意味ですか？
いやそれを聞かれても困るんですけど、愛する人々とこんにちはって感じで、まあ、当時ね あんまり
すごいですね、こう微妙に前かがみの後ろジャケットです ね、 ね、
うん、そうですね。
高校生ぐらいの頃ってお金ないじゃないですか、だからこういうお得なベスト版みたいなのをつい買っちゃうっていう。
これ何をしてる途中のポーズなんですかね。みんな多分ね、あのラジオの人全然分かんないと思いますけどね、こうちょっと半身ひねったような。
そうです ね、 ね、片足だけ出してちょっと体重預けつつ、身をひねりっていう、
そうですね、説明して皆さんもあの自宅の方はやってみてください、あこういうのかって分かると思うんで
鏡の前でやって、
はい、それで皆さん今あのその写真をツイートしてください。
ツイートしてください、
はい、みんなで美里になろう、
初めて買ったってので
なりきり美里のコーナー、
ツイートしてた方をチラチラっと見たら、ポール・モーリアのオリーブの首飾です、はい、の一言か、あと工藤静香だったかな、なんだっけ、唇なんだ忘れちゃったとか、なんかやっぱ結構初めて買うのって、その当時の、あの流行ってるやつっていうのが大体ですね。
そう、まあそうですよ ね、 ね、当時そう最初に買った CD でいきなり中古屋でっていうのはあんまりないですよね。
マニアックな少ないかもしれないですね、
そう、あ廃盤になってたあれだとか言って買って買わないですよね。
地味編とかね、
え初めて買った
中古版の人がいますね。
あ、YMO の、
あ YMO か、
え
な
YMO の、私 YMO は増殖は買ったんですけどね。あ、増殖買った、ね、あのスネークマンション入ってるやつ、というアルバムの話ですね。
ちょっとかっこいい話ですね、初めて買った CD、
YMO、
ね、YMO の中古って、
あレコードの方、あレコード、まあギリレコードと CD の端境ぐらいの頃でしたね。
ああそうですか、僕ずっとレコ結構大学くらいまでレコードでしたよ。
そうですね、高校入っ、あ中学の終わりぐらいの頃から CD っていうのが出始めて、でだんだんこう CD に移行していったんだったかな。小学生ぐらいの時にはあのカセットテープとかでしたから、レコードか、だから CD じゃなくてカセットテープだったら確か小学生ぐらいの時に何か買ってる記憶があって、それが記憶だと確か当時やってたあの宮崎駿の映画の風の谷のナウシカ、それのシンフォニー版みたいなのを確か買った記憶があるんですよ。家にはもう残ってないし覚えてないんで、あの安田成美じゃない方のやつ、
今間違えて酒を飲んでしまいまして
うってなってました、
うってなってました、ね、初めて買った CD は、ポメラさん、川本誠のデビューシングル愛の才能だった。
あれいいですね、
だからすごいそういう多分そういう人きっとなんて若い小さい子がちょっと大人の音楽に興味を持ち始める人に好かれそうな曲ですよね。
川本誠がありますね、
ああそれいいアルバムですよね、
これなんだっけ、あの愛の才能なんだこれ DNA とか入ってるやつですね、
はいはいはい、
あの同名タイトル川本誠というタイトルのアルバム、
去年ぐらいに活動を再開したんですよね、
自分のアルバムに自分の名前つけるって結構勇気がいりますよね。
そうですか、
だってしかもデビューアルバムとかだったら全然知らない名前じゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
他にどんなものを皆さん買ってでしょうね。
ツイッターを読もうかなと思ってるんですけど、
はい、
なんかいっぱいあって何が何だか分かんなくなってます。タイムラインが追い切れてないですね。普段のラジオだとこのくらいの沈黙全然気にならないんですけど、
人が見てると
人が見てると気になりますよね。
じゃ
ちょっとじゃあ探してる間に他の
やつ
ですね、 CD を
他のやつね
見ましょうか、ね、
毎回持ってくると結構食いつきのいいやつ。
おすすめのやつなんですか。
えおすすめおすすめというか毎回これ持ってくると、うんはい、反応が多いのがこれですよね。
ああ、
う
ん、これ PC エンジンのやつですよね。
そうです、
まあ、超兄貴のサントラ、
ええ、反応が大きい、ムキムキの三兄弟が並んでるジャケットの、
はい、
超兄貴、兄貴のすべてっていう、
ね、あそうして
受けがいいって、
まあ、それはどうでもいいですけど工藤さんの、
はい、ワンズ、
ワンズ、
あワンズです。え工藤さんのってなんで
前回あの、はい、大変これに共感されてたんで、
そうワンズ、そうあれ僕が出現しちゃったんですよね思わず見た瞬間ダッセーって言っちゃったんです本当に失礼極まりないよなって、ちょっと来てくださいよCD 持ってって言って呼んどいて見てダッセーって言っちゃうのって本当ねすいませんでした。あの時は
しかもあの間髪入れずですからね出した瞬間に
ワンズか
ワンズって すごいね、あのこ
う時の扉これってあの、小学生だったんですよこのところ、
はいはい、
で小学校ってなんか朝の歌みたいなコーナーがあるじゃないですか。コーナーっていうか朝の会とかに、ね、その授業の前に歌を歌いましょうみたいなのがあって、はい、なんか教科書載ってるやつとか歌うじゃないですか、
はい、
でそのなんか一人の先生の時だけ好きな歌をなんか1ヶ月ぐらい交代で決めて、はい歌いましょうっていうことになってて、
ええ、
でなんか誰かがこのワンズの時の扉を選んじゃってで毎朝クラス全員で時の扉を歌うっていう
小学生的に結構難しく
もうねひどい1ヶ月でしたよ
それは嫌ですよねそれはなんか拒否してもいい感じの
いやもう全員で歌うっていうルールでしたね。
最近夏休みじゃないですか。で、はい、近所のうちの近所の子が笛リコーダーを練習してるんですよ。聞こえてくるんですよ。それがね、まあ、課題曲なんだと思うんですけど少年時代なんですよ。
へえ。
ひどいと思いませんか。だってお前が弾くなって話じゃないか
少年が。
少年の
そう、うん、だってあれって大人になって子供時代を懐かしむものなのに、まあね、多分先生がそれ決めちゃったんでしょうけどね。
大体合唱コンクールで歌とかって先生 の、
うんね、
あの決めちゃったんですか、
うん、ひどい。
私の時だって、先生が音楽の先生だったもんですから、担任があのすごくなんていうんですか芸術的な歌を歌わされるんですよ、はい、あの他のクラスは結構ポップ なんか、普通にアイドルとか歌ってる曲を合唱風にアレンジしたみたいなのを歌ったりするんですけど、はいはいはい、うちなんだね、第3章と木の国とかいう
本気の
合唱曲みたいなの出されて全然面白くないんですよ。でまた声が出てねとかなんとかっていっぱい文句言われるし音楽の先生には
本気の人だったんですね先生が。
もうキャロルか
本当今日たくさん
たくさん
来てるんですけど、
はい、
あの関係ない内容と関係ないツイートがいっぱいこう皆さんしてくれていて会場の北村仁さんは海援隊のベストを買いましたと。
海援隊、海援隊はあんまり聞かなかったんでその辺は北村さんに、お任せしないと何とも分かんないですね。
初めて買った、レコードの時代は、買える小遣いなんてなかったので初めて買ったのは CDビーズファンだったのになぜかコメコメクラブの K2C。
ああ、はい、
その前にトップガンのサントラのコピーテープ買ってる。
トップガンのサントラいいですね。
あれすっごいいいですよねトップガンのサントラ。
デンジャーゾーン、
うん、そうそうそう、あの入ってるねなんかアルバムとしていいんですよね。なんか僕なんでこんなに
僕今すいませんトップガンのサントラっていう語感が良かっただけで、曲は分かってないです。
そうですか。トップガンのサントラ僕大好きで、ずっと聞いて未だに聞いてますね、
あれ運転中に聞く人多いってよく聞くんです。
あ、そうですか。
あのなんか運転してるとすごい気分が上がるとか言われて、うん、ありましたあのデンジャーゾーンとかの辺を聞いてると、
あなんかあの割と最後にこう盛り上がる感じの十何曲くらい入ってるんですけど、であれ僕聞くときはあのシャッフル解除して順番に聞きますよ。
あ
誰の同意も得られない
最後こう打ち落としてこう帰還する時のそういうみたいな、はい、
馬場さん一番最近買ったのは何ですか。
サンボマスターの CD だったの、なんだっけ、タイトル、
アルバム、
アルバムを買ったような。
いつくらいですかそれは。
いや半年、いやもっと前だな、1年ぐらい前だな。
うーん、僕もめっきり買わなくなっちゃいましたね。だいたいあの iTunes ストアになかったら諦めるみたいな感じになってきてますね。
ああもうデータで、
うん、そうそうそう、
そうですね、まあ、私の場合だいたい古いからな。
あれ昔ってレコードを拭いたりとか CD 買ったら CD のなんか表面にあのフィルム貼ったりとかしたじゃないですか。
あ、全然やったことない。
全然やったことない。
あ、そうですか。そういうのでも売ってるじゃないですか、こう。
ありましたけど、
うん、今データで買ったやつってどうすればいいんですかね、大事にするためには。
バックアップ。
バックアップか、そうか、それあたものすごくあ、ね、そうですね、その通りですねストレートな答えが出ましたね。
ああ、
初めて買った CD、はい、303、
はい、
僕らの7日間戦争のサントラ、
これ、うん、
これあります、セブンデイズウォーの、
セブンデイズウォーが入ってるキャロル、はい、これじゃなくて多分あのサントラ版は別にあったんじゃなかったかな、は
い、同じ曲が入ってるアルバムがここに。
これ TM ネットワークのキャロルってすごいジャケットですね、これ。
なんかこれこういう、劇じゃないショーじゃないし、なんかコンサートがなんかこんな感じでやってたのかな、
インディージョーンズみたいなものですね。
インディージョーンズみたいですよね。
で、全部こう曲の構成が物語みたくなってて、で最後の方になんかセブンデイズウォーが来るんだったかな、これ。
へー、あ、曲も書いてない。なんかね、魔王みたいなのがいるんですよ、ここに。
あ、本当だ、ゲームっぽいですね。皆さんも、キャロルっていう TM ネットワークのやつを Amazon で検索してください。ジャケット裏って出てないですよね、 Amazon ってね。
出てないですね。
出てないですよね、うん、あれ裏も出した方がいいですよね。
そうですね、
なんかだいぶメールをたくさんいただいているのに紹介するものなく時間が迫ってきてしまいました。お、
あとでメールは全部、
はい、
しっかり読んで、
うん、
ツイッター上にこう私がまたつぶやく種になるかもしれません。
今日はこれ終わって帰ってからまた DJ タイムあるんですか。
いや、する気はないですよ。
みんな楽しみにしてるんじゃないですか。
そう、みんな、あと
今日はどんなんなのかなって、
12時ぐらいから始まるのかなってみんな思ってるじゃないですか、
ね、毎回そんなにする気はないんですよ、週末
する気はないのになっちゃってるんですか。
あのほらこうある一点を超えた瞬間に何かが変わるときってあるじゃないですか。
うん、まあはい。
そういうもんで。
ああ。
その間に奥さん何してるんですか。
横で笑ってますよ。
あ、横にいるんですか。
大体一緒に飲んでたりするんで週末。
はいはいはい、
で飲んでて、で割と早い時間に始めると一緒になってこう、はい、曲聴いたりして、私はこういうバンドだったりのが聴くんですけど、はいはい、妻の場合はどっちかというと昔のアイドルの曲とかは割と詳しいんで、はいはいはい、そういうもんを私がもしつぶやいてたとしたら横に妻がいるときですね。
ああ、なるほどなるほど。
アイドルの曲って全然聴かなかったんで昔、はいはいはい、あの小学校ぐらいのときにピンクリーダーとかあったじゃないですか、はい、全然聴いてなかったんで、
あ、
で、ね、中学生ぐらいのときにあの光源氏とかが流行ったこととかに、
はいはいはい、
もう妻はマックスの頃ですかね、そういう曲みたいにするのが。
あ、
なんだかんだ言っても女の人は光源氏好きですよね。なんだかんだ言っても
ね。
そんな一般論ですか、それ。
いやいやいや、あの僕
ら私たちぐらいの世代で、ね、
ちょっとなんかおしゃれなようなことしてる人たちでも光源氏好きなんですよね。
でこのぐらいの年の人たちは、うん、ピンクレディの曲が流れれば振り付けを全部大体覚えてるし、うん、で、うん、すごい人になると右側と左側の何でしたっけ、あのちゃん、ケイちゃんの振りの違いを踊り分けたりぐらいまでできる人いますからね。
でもそれって、まあ、僕らの世代だと小さいから親の教えてやさせてる部分ってあるじゃないですか、
はいはい、
でもね、光源氏好きなのはね本人の意思です、もう中学生くらいになってて、
ね、ね、そりゃあもうあの頃
ね
どいつもこいつもって感じでしたよ。
あとジャッキーチェーンね、みんなジャッキーチェーン好きですよね。 女の子が、そう、
そうでした。
僕の周りの知ってる女の人にジャッキー・チェン好きって聞いたら絶対好きって言いますよ。 90% くらい
は
確率で。
ジャッキー・チェンは知らない
よ。そう、ね、意外とねジャッキー・チェン好きですよ。
あ、じゃあ今度
会場にいる女性でジャッキー・チェンが好きだっていう人は恥ずかしがらずに手を挙げてください。
好きだった、好きだったことがある
人いますね。
あ、まあ、けど 9割、
うん、いや僕の感覚では9割くらい本当に好きじゃなかったかって質問すると、いや好きだったかもって。
ジャッキー好きの男は結構いましたけど。
男の人は大丈夫ですか、怪我ありませんか。
ジャッキー好きの男ね、はい、このぐらいの年代だとジャッキーか、はい、うん、あとはガンダムかぐらいだったから、
ジャッキーかガンダムかってその二択ですか
いや、もっと多様ですよ人間ってそれは馬場さんの価値観でこう決めてませんか。
まあバッサリ、
うん、そんなことは僕そんなことなかったんですよ。
ほら、もうガンプラブームも、ね、あったし、でちょうど僕ら小学校5年生ぐらいだと、金曜ロードショーみたいなので、ジャッキー・チェンの邪剣をやって、その次の日はみんなこうその真似をしてたみたいな時代だから、そうするともうガンダムはジャッキーだ
そんなことはないですよね。
うん、ありました。そういうのがプロジェクト A も見に来ましたし劇場に
結構いい5分オーバーしてしまいましたね、うん、ほっとくとこのまま終わらなさそうなんで、そろそろ馬場さんコーナーも切り上げて、はい、すいません、三辻さんもじゃあもう一回来ていただいて立ちましょうかね。
立ちますか、
マイクがないですか、もしかして。あっという間の、でまず告知をしなきゃいけないですね。
はい、
何でしたっけ。
いきましょうか、
はい、
8月
4日、
4日、
はい、
4日は
箸の日ですね。
あ、本当だ、本当だって言うほど大層があるじゃないですか箸の日は、生放送があります。生放送、はい、ユーストリームの方、
ユ
ーストリームおよびニコ生の生放送は次回8月4日です。
はい、お楽しみに。
楽しみ
に、はい、内容はまだ未定ですか。
内容はまだ未定です。
未定です、はいはい、
でそれからですね、
はい、
公開生ナイトは今日で、
今日ですね、今日生放送をやります、
はい、
カルカルでぜひ来てください、
は
い、
もう今来ても遅いです
ね。そうですね、もう終わりますけどね、はいはい、
で8月、ちょっと飛んじゃいますが8月27日にエキスポがあります。
はい、はい、エキスポはここでありますね。
ここですね、
はい、東京カルチャーカルチャーで、はい、
8月の最終土曜日です、
はい、27日もう夏休みも佳境に入っている頃で、
そうですね、
宿題がまだ残ってしまいそうな人早めにして来てください。
早めに終わらすか28日以降にやるかですね、
うん、そうですね、はい、
まだありますねっていう感じで、まあ、エキスポはちょっと先なので詳細は追ってという、
はい、
毎週言ってますけどね、詳細は追って、
だいぶでも決まりつつありますよね。
決まりつつありますね、
全体の 2% くらい決まりますよねあと 98% は、
はい、頑張ります。
おいおい、ネタとかも出始めてって感じです、
ね、そうですね。三辻さんなんかあれですよ、今回出てくれるんですよね。
何ですか。
三辻、エキスポ、
ね、参加させていただきたいと思ってまして、
地図、この間作った地図、
はい、
京都と東京の
比較するやつですよね、
なんかもやりたいなと思ってるけどまだ分かんないですけどね。
そうですね、京都と東京だけじゃなくて、うん、いろいろできたら楽しいと思うんで、
はい、あ、はい、馬場さんは。
そうですね、
出ますか。
みんなで、一応出てみたいなと思ってて、
出てみたい、
やれる編集部的にやってもいいネタなのかどうかってあるじゃないですか。
ああ、
はいはい、これはあまりに危険すぎて恐怖の度を超えてるからダメとか。
そうですね、そう、テーマは恐怖、
恐怖なんですよね、テーマは、なので、まあ、
恐怖の
怖いことばっかりになります、
は
い、
ちょっと考えてるのがリアルに、うん、結構危険なんで、
うん、それはやめましょう。怪我をしてはいけないのでねお店もサイトもなくなるのは避けなきゃいけないですからね、
はい、ついついちょっとこう、
はい、
時々外すことあるね。
お楽しみに、予定だけは開けておいてください、はい、
であとですね、これまだどこにも書いてないんですけど、去年地主さんと斉藤さんが夏休みに子どもの宿題を手伝いに行くっていう企画をやったんですよ、はい、で、あれを今年もやろうかなと思っています。
あれ楽しかったですよ。
あれ楽しかったですね。
僕ね、ちょっと子供が好きになりましたよ、ね、また行った子が可愛いんだ、あそこんちの。
あ、賢い子ですね。
そう、あれから時々ね、会ってるんですけどね。
あ、そうなんですか。
ここに来てくれるんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
個人的にじゃないですよ
時々会ってるってなんかすごく
いやそう面会日みたいな感じでね
なんか生々しい
ここカルカルのイベントに来てる時に何回か会ったんですけどちゃんと覚えててくれてあ可愛いなっていう、
そうで地主さんは僕が一緒に行ったんですけど、うん、あの子はなんかゲームを考えてくれて
そうですよね、
そうで後に荻原遊戯場にゲームになった
なりましたね。
そんな話もあってですね、まあいろいろありますね。それを今年もやるんですよ、
はい、
で8月入ったぐらいかなにアンケートを作りますんで、あのぜひお子さんいらっしゃる方は応募してください。
三井さん応募したらいいんじゃないですか。
ああぜひ。
まだ宿題ないですよねでもね
2歳ですからね
今時って自由研究あるんですかね学校で。
ないんですか。
あるんじゃないですか。
あるんですかね、なんかちょっと聞いた話であんまり最近はなくて自由選択制とかって聞いたことがあ
って、やるかどうかも自由なんですか
ってなんとなく聞いたんですけど、それを聞いた時に、あのなんて怠惰なと思ったことが。
ダメな大人ばっかりいっぱい作っちゃいますよねそんなことしたらねなんかネガティブな話で終わってしまいましたけど
告知はそんなところですかね、はい。あ、で、あとそう、自由研究に行く人はまだ決まってません、
はい、
誰が来るかは分かりません、
ライターの皆さん手を挙げてください、はい、僕も行きたいな。
あれ面白いですね。
ね、行きたいです、ね、こんな感じで、はい、時間が過ぎてきましたが、水瀬さん、
はい、
水瀬さんなんか告知事項ありますか。
告知ですか、
はい、
あのね、なんだろう、あの暗渠で昔川だった話、
はいはい、
この道川だったよという話僕好きなんですけど、それでちょくちょくまたあの本に書かせていただくことがありそうな気がしてます。
そうですか。
もし本になったらまた連絡します、
その時じゃあラジオに出てください。
そうですね、はい、
ババさんは何かありますか告知。
いや
バレエを始めるとか。
あ、バレエはないけど、そうですね、秋ぐらいにまた一人で箱根駅伝走っちゃうかなぐらいで、
同行者募集したりとかしてましたよね。してなかったです
か。しようかなと思ったんですけど、結局もともと今年出た250キロのマラソンの140キロ部門があるんですけど、それの、出た人、去年出て、リタイアして出れなかった人が、それがもう一回今度やってた時にはゴールしたいから練習として付き合ってもらえないかっていう、その伴走で、はい、
伴走役です
ね。で、じゃあ他にもっといないかなと言ったら、結構そうしたらリアルに本当に走力のある人がバンバン来ちゃったもんだから、それだとちょっと私は困るみたいなこと言われたから、じゃあみんな自由に走ろうかって思うので、勝手に一緒に走ってくれるようにはなんですけど、合わせたりとかできないなっていうだけで。
そういうもんなんですね、
まあ、各自自由に参加していただければと、
はいはい、ということです、
はい、
今の僕大丈夫でした。
大丈夫です
、そろそろお別れの時間になってしまいました、はい、これで終わっていいんでしょうかね。すごい編集しにくくなってますね。
大丈夫じゃないでしょうか。
じゃあ、会場の皆さんもありがとうございました、それからラジオの前の皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
会場の方はもうちょっとこの後、はい、ちょっとだけ続きますけど、じゃあラジオの前の皆さんにお別れをいたしましょうか、
はい
はい、何か言い残したことないですか。忘れてることはないでしょうか。
多分ないと思うんですけどね、はい、
じゃあ、デイリーポータル Z ラジオはまた来週も、どっかから。
あ、来週は細井さんです。
細井さんが
先ほど
決まりましたか。
聞きました、口頭で
直接、
はい、
いいですね、やっぱ直接聞くのが一番ですよね。
そうですね、
はい、というわけで、来週はじゃあ細井さんがゲストで、何かやりますので、はい、お楽しみにしてください、それでは皆さんありがとうございました、また来週さようなら。
さようなら、ありがとうございました。